舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市港振興国際交流課より東光太さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日ね京都新聞ニュースの、あの話題が東さんだったんですよ。
舞鶴
高専の同じなんですよね。東っていう漢字一文字で、
はい、
今どっちやったっけって思ったんですけど、
そうですね、
東さんですね。よろしくお願いします。さあじゃあ早速なんですけれども、はい、来年度も舞鶴にクルーズ客船が、
ね、たくさん
来るということで、はい、はい、来年度は何回になりますでしょうか。はい、
そうですね、まず昨年なんですけど、去年2017年はですね4月からと10月にかけてですね、うん、合計39回のクルーズが、
すごかったですよね。
はい、もう毎週のように来てたんですが、その中でもですね31回を占めてたのがあのコスタネオロマンチカというイタリアの客船だったんですけども、うん、もうこれが毎週来てまして、うん、でご覧になられた方は非常に多いと思うんですけれども、うん、この船実はですね、その舞鶴にそのお客さんとしてやってくるだけじゃなくて、実はこうあの舞鶴から出発、うん、舞鶴から乗船ができる船だったということもあって、うん、実は舞鶴にこう来てから乗った方がすごくたくさんいたんですね。なのでちょっとあの、まあ、車で来られる方、実は車をあの車のそのクルーズ船の横にですね、うん、あの駐車場を作ってあの置いてもらえたんですけども、まあ、ナンバープレートとかを見てると、うん、まあ、京阪神の方が当然多いんですけども、うん、あの名古屋とか、
ね、
岐阜って、まあ、東海地方も来られて、あとですね中国地方岡山とか、あと四国 の、うん、あの高知県とか、高知県で結構かかると思うんですけども、うん、あのせっかくこう舞鶴から出る船があるということで、うん、遠方から来られた方もかなりおられたんです。
はあ、そうだったんですね。は
い、ということで非常に楽しいあのクルーズシーズンだったなと振り返るところですね。
はあ、ねえ、この舞鶴から乗れるということで、はい、もう日本各地から来てくださっていた、
ね、
この無料で駐車場が止めれるっていうのが魅力ですよね。
あの去年その前からあの2年前から始めたんですけども、うん、クルーズ船にその車で来て乗ろうというドライブ&クルーズという試みでですね、はい、やっておりまして、もう全国的にもなかなか珍しい取り組みでして、うん、あの駐車場はあるけども有料だったりとか、うん、あっても割引くらいなんですけども、うん、もう舞鶴は完全無料なので、うん、あの名古屋ぐらいだったらすぐ2時間半くらいで来れるんですね。
え、そんな近いですか。
もうかなり近いです。高速道路がつながったので、ですのでそうやってあの皆さんファミリーとか、もしくはあのカップルご夫婦で来られて、うん、車をそのまま止めておいて、でしかもその駐車場実は舞鶴の海上自衛隊さん の、 あの止めているあの埠頭のところになるので、
ええ、
まあ、そういった船の横で悪さもできませんので、非常に安心して止めていただけるんですけども
、
はい、そういったお客さん非常に多くてですね、うん、あのまあ、実際にこう舞鶴にそのまま乗ってあの来る方もいるんですけども、うん、舞鶴から出発点ということで乗る前に舞鶴観光されたりとか、
あ、
まあ、広く海の京都、あの天の橋立とか伊根とかですね、いろ、うんうん、んなところに来られてからお食事をされたりして、あの出発されるという方が多かったので、うん、そういった意味ではこれまでのクルーズあのたくさん来てもらってますけども、うん、一つの転換点だったのかなというふうに思います。
そうですね、はい、この海の京都舞鶴ということなんですけれども、はい、まずこの京都という、ね、地名を聞いて、
はい、
海があるってご存知の方どれくらいいらっしゃるんですかね。
そうですね、こうやはりですね、こう初めてクルーズに乗る方は、あ、舞鶴から乗れたんですねっていう方もおられますし、
ね、
うん、あの舞鶴が京都だったと知らなかったですっていう方もちらちら聞くんですけれども、まあ、逆にこうお客さんでその船に乗ってきて舞鶴であの一旦降りてこう観光される方もですね、あの天の橋立とか、あと引き上げのことは知っているんだけども、他は何かありますかということで、うん、あの非常にあのなんていうか他の大きな町に比べてあの知名度はまだなのかなと思いつつも、逆にこうこっちから全部いろいろ提案できたので、うん、あの結果その提案した内容であの帰ってこられた方が非常に良いあの時間を過ごせましたということで、あの伝えていただけること多かったので、とてもあのいい思い出というか、
いい、ね、嬉しい感想ですね、
はい、持ってもらえたのかなと思います、
うん、そして、ね、このクルーズ客船をきっかけに、この京都に海があるということを知っていただいて、
で、ね、
舞鶴にはこういうところなんだ、こういう町なんだということを知っていただいてね、はい、また遊びに来ていただけたら嬉しいですよね。
そうですね。
さあそしてこのクルーズ客船なんですが今年は20回客船入港が決定しているということ で、
ね、
最初の入港がもう1ヶ月後、はい、
そうですね4月の2日の月曜日が最初になります、うん
はい、これは何が来るんでしょうか、
はい4月の2日はですね初めて舞鶴に来ますシルバーディスカバラーという
シルバーディスカバラー、
まあ、名前はかっこいいですけれども、まあ、客船といえどもそんなに大きくはない船でして128人乗りなんですが実は高級船でして非常にヨーロッパ の旅好きの冒険旅が好きな方をターゲットにした船ですので非常にスタイリッシュでしかも好奇心 の非常にあるような方々が乗ってこられますので舞鶴を楽しんで帰っていただけるのかなと思っております。
はいということでこの4月から始まりますクルーズ客船なんですけれども、はいね、最初に飾っていただくのはこのシルバーディスカバラーということですね、
はい、
で他にもいろんな船が来ますので、はい、一回 CM を挟みまして船の詳しいお話をお聞かせ、ね、いただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、本日は舞鶴市港振興国際交流課より東光太さんにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ということでね、先ほど、2018年に入港予定のクルーズ客船、まず一つ目がシルバーディスカバラ
ディスカバラ
ディスカバラということでね、はい、ちょっとその豪華な船が最初に来るよと、
ね、
そうですいうお話をお伺いしたんですが他にはどんな船が来ますでしょうか。
はい、そうですね2018年は20回今来ることが決まっているんですけれども、うんそのうちですね新しい船舞鶴港に初入港する船が3隻も来るんですね。2つ目が先ほど申し上げたシルバーディスカバラーですね、
はい、
4月2日ということでクルーズシーズンの幕開けを飾るのがこの船になります。うん、でその後ですね、5月になるんですが5月の10日ですね、うん、MSC スプレンディダという、うん、なんとちょっと言いにくい名前なんですけど、うん、スプレンディダっていうのは栄光とかっていう意味なんですけれども、はい、これもとても大きな船でして実は13万7千トン船の単位でこういうんですけれども、うん、大きさでいうと3200人ぐらいが乗れるような船でして、
うん、
でこれが日本一周クルーズをするんですね。実はこうたアジアの方に長期で、うんまあ、アジアシーズンというんですかね、
うん、
するのは初めての船でしてですので日本のクルーズ好きの方でも初めて乗るという方が多い船ですので非常に人気な船になっています。
はい、MSC スプレンディダ、はい、これそしたら舞鶴の次はどこに行くんですか。
はい、舞鶴の次はですね、まずは最初に金沢から舞鶴に入ってくるんですけども、
はい、
でその後はですね韓国の釜山に立ち寄ってその後日本をなんて言いますか逆時計回りで一周していきますので、
はい、
鹿児島によって高知県桂浜とかでやれるんでしょうね、うん、に行ってその後に横浜に戻るというようなクルーズなんですね。
なるほど、
はい、
まあ、プサンによるということはそしたらこれ乗るのにはパスポートがいるということですね、
はい、
MSC スプレンディダこれも舞鶴に初入港する船ということですね。
はい、
他にはどんな船がありますか。
はい、そしてですね今年の目玉といいますか、うん、とてもめちゃくちゃ大きい船が入るということ で、 ですね、
なんと、
はい、7月の13日金曜日とあともう一回8月の9日の木曜日にですね、
うん、
入ってくる船オベーションオブザシーズという船が入るんですがこれも初入港でして舞鶴の国際埠頭の方に泊まります。
はい、
ですので西舞鶴 の街中に近い港にいつも泊まってますがそちらではなくて、
うん、
いつも貨物船とかコンテナ船が来るところなんですけども、うん、そちらにあまりにも大きすぎて入らないんですね。
入れないんだ。
入れないです。なのでこちらに入ります。大きさが約350メーターということでもう東京タワーをもう横倒しにしたよりも大きいというもうスケール感がちょっとわからなくて
350m、
はい、
はい、
で人数はですねまたすごくてですね、
はい、
4180人乗り
、
すごいですよね。これ実は一つの部屋を2人で乗る とこのぐらいの人数なんですけど、うん、ベッド全部使うと約5000人くらい乗る、でこれはお客さんの人数なので、うん、それに加えて機関士さん、まあ、船を動かす人とか、
うん、あとはそのクルーの皆さんですね。
そうですね、クルーの皆さん全部含めるとなんと7000人くらいになるという
じゃあクルーだけで2000人もいるってことですか。
そうです、2000人くらいのクルーが乗ってるんですね、本当にもう
すごい規模ですね。
もう村がもうそのままこう船に乗ってくるぐらいの大きさの
ほんまですね、
すごい大きさの船が、はい、舞鶴にやってくることになっています。これは7月と8月ですので、はい、
あ、ちょっと夏休みの、
そうですね、8月なんて8月9日なので、うん、もうお子さん連れで楽しんでもらえるのかなと思います。
はい、ということでオベーションオブザシーズ、はい、もうとっても大きな船が、
そうですね、
はい、舞鶴に初入港するということでね、
はい、
ぜひ一目ご覧いただきたいなと思うんですが、
そうですね、
これは舞鶴の次はどちらに行かれるんでしょうか。
はい、オベーションオブザシーズはですね、実は中国発着になるので、お客さんも多分中国の方が多いかなと思うんですけれども、舞鶴が実は日本最後の港になりますので、舞鶴を出た後はそのまま中国天津の方に帰っていくことになります。ですので、もしかしたらその中国のお客さんがですね、街中でお買い物をされたりとかですね、いうこと姿、まあ、爆買いはちょっと落ち着いてきたと言われていますけどもそういった街中にとっても嬉しい動きがあるのかなと思います。
はい、ということでオベーションオブザシーズのご紹介でした。
はい、
他にも、初めての船があるんですかね。
初めての船は今のその3つですけども、はい、これまで実は来ていたロストラルというフランスの高級船、はい、去年も来てたんですが、これが同じように4月に入ってまいりますので、もうすぐ皆さんお目にかかることができるかなと思いますし、日本のクルーズ船アスカ2とかパシフィックヴィーナス、はいはい、どちらも舞鶴から出発のクルーズをしたことがあるので、うん、知っておられる方も多いかもしれませんが、うん、こういった船も、8月と9月ですので一番最後の方ですね、うん、に来ますので、まあ、お客さんは日本人の方が多いですので、うん、せっかくなので出港であるとか、まあ、船が入っている時にお客さんと、まあ、触れ合いといいますか、そういった交流ができるような場があればいいかなとは思いますね。
そうですね、はい、たまにおもてなしイベントとかもされてますよね。
そうですね、うん、市だったりと京都さんと協力してイベントをすることもありますし、うん、街中のその、まあ、ここの今放送して、
ね、市民プラザでもね、
市民プラザでその商店街の方中心にそういったイベントもしてもらってますが、非常に人気でして、うん、やっぱり地元の方とお話ができるっていうのはその旅先の醍醐味ですので。
そうですよね、
そうなんです。皆さん舞鶴弁でお話になるとですね、うん、もう非常に喜んで帰ってこられる横浜のマダムとかがこんな面白い経験できないわよって言って帰ってこられたこともあるので実はそういった街中の空気を楽しんでもらえる機会というのは本当に良い機会ですので、
そうですね、
はい、ぜひそういったことも盛り上げていけたらいいかなと思っています。
このね、やっぱりクルーズ客船の魅力って、
はい、
このいろんな街に降りれるっていうのもね、あって、
そうですね、
その街それぞれの景色だったり、はい、美味しいものだったりをこう、はい、五感で感じられるっていうのが私すごい魅力だなって思うんですけど、
まさにそうですね、
やっぱり人ですよね、
はい、もう旅先でこうどんな人に出会えるか、
うん、
例えば、まあ、ご飯を食べに行ってもそこの店員さんが優しかったとか、
うん
ね、非常に人懐っこいお話、ね、話し方をされたとか、そういうことって結構覚えてたりとか、
うん、
まあ、旅を終えられてお友達にお話しするときにそう思い出すことってきっとそういうところなのかなと思うので、うん、そういう意味では舞鶴っていうのが印象深い街になるんだろうなと思ってます。
そうですね、はい、やっぱりその人との触れ合いでその街の印象って変わってくるかと思いますのでね。
全然変わりますので ね、
ね、なのでこのクルーズ客船入港した、あ、見に行こうかってなったときに、
はい、
そのね、車の窓越しに見るんじゃなくてぜひ降りていただいて、
そうですね、はい、
そのお客さんと触れ合っていただくと、
はい、クルーズ船が実は港に来ている時はですね、駐車場近くに用意することが多いですので、うん、まあ、市民の皆さんであるとか通りかかった方もですね、あ、クルーズ船がいるで孤立するんじゃなくてクルーズ船がいるのでちょっと近くに行ってみようって来てもらえると、
ね、
皆さんにも楽しんでいただけるのかなと思います。
ちょっと大きいんでビビりますけどね。
ちょっと遠目に見るとホテルが建ったのかなって見えますもんね。
なんかマンション来たぐらいの、ね、本当に大きいですよね。
一晩で建ったのかなっていうくらいびっくりしますよね。
そこをちょっとね、一歩超えて、
はいはい、
ね、そのお客さんとの触れ合いも楽しんでいただきたいなと思います、
はい、
さあ今日のゲスト東さんなんですが、実際にこのクルーズ客船乗ったことあるんですよね。
そうです、実は今年のですね夏に乗ってしまいました。
どれに乗ったんですか。
今年のたくさん来てましたけど、うん、コスタネオロマンチカに乗りました。
どうでしたか。
非常に良かったですね。実は人生これで 3回目なんですけど、
あ、結構乗られてるんですね。
そう、ちゃんと貯金してそう、やっぱね、クルーズ船をこう近くの仕事をしてるとどうしてもやっぱ乗りたくなるので乗ったんですけど、非常に良かったですね。あの中は非常に、あ、なんていうか、あの食事がですね、いつでも食べれるんですよ、うん、
なんでレストランがあるんですか。
そう、レストランがあって、うん、そのまあ、ディナーとかあの朝食ももちろんそうなんですけれども、あのそれだけじゃなくてビュッフェがあって、うんうん、その好きな時間に好きなものを食べられる、だからあとはですね、そのビールとかも中で頼めちゃうので、うん、どこでも頼めちゃうので、うん、もう常にヘベラキというか、こう千鳥足でも楽しんでましたけれども、
はい、そんな船旅のお供にもこのアンサリーさんの曲は
持ってきましたね
やっぱり
よく寝れるので、はい、まあ、船旅の魅力は何て言いましても、その自分の部屋がついてくるので、
うん、
何て言いますか、あの荷物を一回中に入れちゃって、うん、それでそのまま広げておいても、うん、もう別に船部屋を借りませんからね、
うんうん、
なのでそのまま次の港に、またその次の港に行けるというところは非常に楽なんだと思います、うん、
あ、なるほど、
はい、いくつか行くとやっぱね、あの普通の旅だとトランクをもう一回しまい直して出かけて、うん、長旅をね、あの新幹線なり車に乗ってということがあるんでしょうけども、うん、船は自分で動きますからでも、夜はね、船が動いて自分はディナーを食べて、うん、まあ、ショーを見て楽しい時間を過ごして、うん、寝て起きたら次の港についていると、
うん、
いうことで非常に体が楽で、うん、あの楽しい旅行だったなと思います、う
ん、あ、なるほど、
はい、
ね、実際にこのコスタネオロマンチカ乗られたということでね、
はい、
ぜひね、舞鶴市民の皆さんにも乗っていただきたいと思うんですが、その市民の方も実際、はい、結構乗っていらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱり近くなので駐車場があるということをご存知の方も多いですし、
うん、
まあ、なんて言いますか、例えば息子さんに送ってもらうとか、そういうのもしやすいですよね、うんうん、なので非常にたくさんの方にご利用いただきまして、顔なじみの方もたくさん乗られてたので、
うん、
あ、今日出発なんですねっていう会話なんかもあったりしましたね。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあまた船で会おうねみたいな感じの
ありますね、うん、なので同じ船にそのご知人同士がこう乗られて、たまたま乗られて、うん、あ、一緒なんですねというシーンを見かけたりとか、
テンション上がりますよね。
ですよね、面白いですよね
ということでね、2018年もこのクルーズ客船全部で20回、
はい
はい、入港するということで、1回目が4月2日月曜日、
はい、
シルバーディスカバラ、
はい、
そして最後が9月14日金曜日のパシフィックビーナスということで、はい、船の種類としては全部で7種類
そうですね
来るということでね、ぜひね、乗っていただきたいんですが、まだちょっとね乗れないという方も中にはいらっしゃるかと思うんで、はい、まずは見に行っていただいて、
そうですね、駐車場もありますので、はい、お遅刻までお友達とかご家族とかですね、で一緒に連れ立っていっていただければ楽しいかなと思います、
はい、そしてね、はい、その船を降りてこられた方との交流も楽しんでいただきたいなと思います、
はい、
そしてもう実は来年以降の入港も決まりつつあるんですか。
そうなんです、2019年とか、うん、2020年、まあ、オリンピックイヤーですけどもにかけて、実はその船のスケジュールというのは2年先ぐらいまでこう目処に決まっていくので、実は今日もですね、その2020年の新しい船来ますよということが、うん、発表会が今東京で行われたところ
でして、あ、
そうなんだ、非常に有名なクルーズ船なんですけど、クイーンエリザベスという、
はい、
まあ、非常本当に大きいんですけども高級船ということで、
うん、
クルーズファンなら誰もが一度は乗ってみたいと言われているような、
う、
船がですね、実は舞鶴に2年後入港することになってまして、もうますます盛り上がりを見せてるなというところですけども
クイーンエリザベス、
はい、
もうクルーズファンなら一度は乗ってみたいという憧れの船なんですね、
はい、
はい、これが舞鶴に、
はい、
2020年に、
そうです、2年後ですね、
はあ、これ今から貯金していただいて、
ね、そうですね、もしくはそれにめがけてこうクルーズ体験をね、今年とりあえず乗っていただいて、
あ、
ね、いきなりその初心者でその船乗るのはちょっとっていう方もね、うんうん、いるかもしれないので、まずはこう他の船に乗って経験値を積んで、2020年はそのクイーンエリザベスに乗って舞鶴にやってくるっていうのも面白いかもしれませんね。
面白そうですね、
はい、
これって他にも日本に来たことあるんですか。
はですね、最近であれば神戸であるとかにも、うん、来てるんですが、その時はですね、もう1万人ぐらいがもう港の近くに押しかけてもう写真みんな撮りたいんでしょうね。
あ、
ということで、一目見たい方がもう押しかけてもすごい盛況だったということも聞いてますので、舞鶴ももしかしたらね、たくさんの人が訪れてくれるチャンスになるんじゃないかなと思っています。
すごいですね、はい、1万人がその一目見たさに押しかけた。
舞鶴、ね、に1万人来たら大変ですけど、
大変ですねでもね、それくらい盛り上がってくれたら嬉しいですよね。
はい、ですね、
はい、ということで2020年のスケジュールもぼちぼち決まってきているということで、はい、たった今日それの、ね、情報が発表になったと。
まさに今日発表
だった、ね、素晴らしい、ね、いいタイミングで、
いいタイミングでしょうね
はい、ということで2018年は20回来ますのでね、はい、ぜひ乗っていただきたいなというふうに思います、はい、そしてね、おもてなしイベントの、はい、ね、やってくれる団体の方も今募集されてるんですか。
そうですね、うん、市内の中学校であるとか高校の、吹奏楽団さんとか、うん、あと太鼓の団体さんとかいつも来ていただいてるんですけれども、うん、そういったクルーズが来るときにおもてなしの演奏やパフォーマンスをしたいなっていう方がもしおられましたらですね、私どものおられる、います港振興課の方にお電話なりいただければご調整させていただきたく思っております。
うん、その大太鼓とかもね、こう日本に来たなっていう感じがして素敵ですよね。
そうですね、
はい、そういったね、パフォーマンスできるよという方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせいただきたいなと思います、はい、港振興国際交流課の、はい、そしたらご連絡先をお願いします。
はい、申し上げます、またですね、そのパフォーマンスの方もですし、クルーズの全般のことも受け付けております、
うん、はい、
乗ってみたいなと思われたこともぜひご連絡いただければと思います、
はい
はい、それではお電話番号申し上げます。舞鶴市港振興国際交流課、電話0773-66-1037、 0773-66-1037 になります。
はい、ということで 66-1037 港振興国際交流課まで、このクルーズ客船に興味があるわという方、
はい、
ね、どんな準備が必要なのとかね。
そうです ね
初めて乗るとき分かんないですよね、
はい、気軽に来てもらえると思いますんで、うん、そういったことをどんなことでも結構ですので、お電話いただければ身近に感じていただけるかなと思います、
はい、ね、実際にこのクルーズ客船に乗ったことのある東さんも、
はい、そう、
答えてくれると思う。
今かけてもらっても今、ね、職場にいないので。
あ、そうですね、今はあれです
けど1時間後くらいに
東さんから話を聞いてみたいわという方もぜひ、
はい
はい、ご連絡をいただきたいなと思います。そしてそのやっぱりね、この旅の魅力って人との出会いだと思いますので、
そうですね、
そこでどんなおもてなしを受けたかっていうので、その街の魅力、印象、
はい、
うん、やっぱりね、変わってくるかと思いますのでね、はい、そういう温かい心でおもてなしをしてくれるような、団体の方も今募集をされています、はい、同じく 66-1037 港振興国際交流課までお電話をお願いいたします。
はい
はい、ということであっという間にお時間となってしまいました。本日のゲストは舞鶴市港振興国際交流課より東幸太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。